今週も市川康則牧師の信仰直言コーナーをお送りいたします。市川先生、おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さて、今朝も冠婚葬祭のお話ですよね。
そうですね。
はい。冠婚葬祭はキリスト教的に言うと、神様の与えてくださる命の継承発展、それも個人個人だけではなくて、家庭とか社会とかという共同体の中での命の継承発展ということでしたよね。
はい、よくまとめてくださいました。
はい。今日は少し具体的なことをお教えください。
はい。時々ご質問をいただきますが、
はい、
その中で多いのはですね、キリスト教式でないお葬式に出席した時の、まあ、振る舞いはどうすればいいかということです。
はい、そう思います。亡くなられた方がクリスチャンでない、その方のご家族やご親戚もクリスチャンではない、参列する職場の上司や同僚もクリスチャンではない。こういう場合のお葬式とか法事などに出ると、まあ、自分はクリスチャンだからといって、まあ、自分のやり方、まあ、信仰ですね、流儀を通すことって難しいんですね。
そうですね。まあ、もしそんなことをしたらですね、
はい、
縁を切られるとかですね、あるいは何か人間関係がギクシャクするってことは起こると思います。
はい。時々こんな意見もあります。教会で信者の葬式をするときはキリスト教式で行って、クリスチャンでない多くの参列者の方々もそれに合わせていただいている、だからまあキリスト教式でない葬式に出たときには相手の流儀に合わせるべきかなという、そんなご意見ですね。
はい、私もよく耳にしますし、あるいは目にもします。
はい。ではどう考え、どのように振る舞ったらよろしいのでしょうか。
はい。まず考えの基本を申し上げますけれども、先週申しましたように、
はい、
葬儀の中心的な目的は神様を礼拝することですから、
はい、
それに反することは、してはならないということであります。
はい。
例えばお焼香とありますよね。
はい。
でこれは昔ね、ドライアイスなんかがない時代、
はい、
香を焚いて遺体の刺繍を和らげたのが起こりであるという説もございますけれども、
はい、
まあ、今では一般にですね、心を清めて葬儀に臨むための、まあ、礼儀作法と見られています、
うん、
あるいはさらにですね、この慰霊、死者の霊を慰める、うん、
はい、
そういう意味合いもあるようです、
うん、
しかしまあこれはですね、聖書の教えと一致していません、清い心で臨むということならですね、大事なことは心構えであって形式上の証拠ではありません、これをしないと心が清まらない、あるいは清まったと感じない、これをしたら心が清まったと感じられる、まあ、キリスト教的にはそういうことはないのです。
はい。
心が清められるかどうかはですね、それこそ葬儀の意味目的を聖書からよく理解し、神様によって心が支配されているかどうかによります。
そうですね。じゃあ証拠以外に問題となりそうなことは何ですか。
まあ、例えばですね、この亡くなった方の写真ですね、
はい、
遺影と申しますが、
うん、
まあ、それに向かって拝礼する、まあ 手, を
はい、
手を合わせるとかね、
ま
あ、頭を下げる、まあ、これもですね、聖書の教えと一致しないと思います、
うん、
人と出会った時ですね、
はい、
あるいは人の集まりでね、
はい、
この挨拶の意味で頭を下げるってことありますよね。
はい、そうですね。
まあ、それはちょうど西洋人がね、握手するのと同じように日本人の間の文化習慣ですから問題はありません、
はい、
しかし死者に対してそうする場合、その死者はですね、決して一緒に生きている普通の人ではありません、
はい、
先祖となるべき特別の存在、粗末にすればたたりを与えかねないと思われている存在ですから、やはりそういうものに向かって拝礼する、手を合わせる、まあ、証拠と同じように宗教行為ですので、まあ、これは政治的には良くないと言わざるを得ないでしょうね、
はい、はい。でも葬儀に出て一番問題になるのはまさにこれの儀式なんですよね。
そうなんですよね。
まあ、どうすればいいんでしょう。
はい。まあ、実際上のこととして最も大事なことはですね、普段の人間関係です。
はい。
平たく言えば。
うん。
また、普段の仕事ぶりですね。
はい。
ちょっとうまい言い方はできないんですけどもね、無理を聞いてもらえるような人間関係は、あるいはそういう仕事を普段からしておくということですね。
はあ、難しいですけれどもね。
まあ、私の例を申し上げますが、はい、私はその立派な人間でも、いい仕事もしてませんけども、現実を申し上げますとね、
はい、
私の母は父より先に亡くなりましたので、
うん、
当然父はですね、他の宗教のやり方で葬儀を出しました。
はい、
それから、おじやおばが亡くなった時ですね、
はい、
私のいとこが喪主を務めまして、他の宗教のやり方で葬式を出しました。
はい、
でいずれの場合も私は証拠をしませんでしたし、遺体や遺影に合唱や拝礼をしませんでした。
はい、
で、私はですね、外部からの参列者ではなくて、最も血縁の濃いものですから、一番前に座ります。
はい。
で、証拠はその順番に取り行いますけども、私は隣の人にですね、証拠しませんので、どうぞ、乗せてくださいと、その人に言ってもらいました。
はい。
で、自分がクリスチャンであることはですね、もう早くから知らせていました。それから、葬儀の当日あるいは前後にもですね、裏方の働きはできるだけしました。
はい。
例えば車で送り迎えするとかね、
そうですね、
物を運ぶとか、うん、買い出すとかね、それから掃除、後片付け、あるいはそれに伴ういろんなことですね、それはもう率先してやりました。
はい。普段からまあ良き証を立てるということが大事なんですね。
そうですね、まあ、難しいことではありますけどね。それから、まあ、亡くなる前にですね、まあ、事情によりますけども、お見舞いに行って、その方の家族にですね、はい、その方を大事に思っている、まあ、そういう姿勢を見せることも大事です。
うん、
もちろん決してポーズではありませんよ。
はいはい、もちろん。
普段の良き交わりが大事なことですね。
はい。まあ、原則的なことはわかるんですけれども、やっぱりその場に居合わせたら、なかなかそうできないもの、まあそうですね、勇気がいりますね。立場上葬式に出ないわけにはいかないということもありますしね。
そうですね、まあ、ちょっと小手先のことを申しますけどもね、
はい、
参列する場所が決められていたら仕方ないんですが、
はい、
そうでなければ一番後ろ遠くの場所にいることです。
はい。
そして退場の際はご遺族にきちんと丁重に挨拶しなければなりません。
他に注意すべきことはありますか？
はい、お葬式に行きますとね、教会のお葬式なんですが、
はい、
よく看板に告別式と書いてますよね。
はいはい。
あれもですね、葬儀を出す場合のことですけども、
はい、
聖書的には良くないと私は思います。
はい、よく見かけますけれども、そうなんですね。はい、
2つの問題がありますね。
はい。
1つはですね、単純に言葉遣いの誤りです。告別というのは別れを告げることですが、誰が誰の別れを誰に向かって告げるのでしょうか。例えばですね、卒業式とかね、離任式とか送別会などで去っていく人が残っている人たちに別れを告げる。私はあなた方と別れます。反対に残っている人たちが去っていく人に別れを告げる。私たちはあなたを送り出します。これが告別という意味ですよね。
はい。
もし死んだ人が喋れるならですよ、
うん、
私はあなたたちを別れましたというところですけどね、
うん、
あるいは残っている人たちがね、死んだ人にね、あなたは死にましたということ、これ告別なんですね。
は
あ、そんなことはね、ありえません。
はい。
参列者に個人が死んだことを告げるというのなら、それは告別とは言いません。
うん、
告知とかね、はい、宣言とか証言、まあ、そういう言葉がふさわしいでしょう。
はい。
まあ、これが一つで、もう一つの問題はですね、先週も少し申しましたけども、
はい、
他の宗教で告別という場合はですね、死者に、まあ、死んだ人にですね、この世からあの世に渡って行かせるということも意味します。
はい。
引導を渡すということをね、よく聞きますけど ね、
はい、
引導、この引くという字とね、導くという字を書きます。
うん。
元来は、修行して悟りを開いた先人がその道に歩もうとしている人を悟りの境地に到達できるように教え導く、これが引導を渡すということでありますが、
うん、
後に葬儀と結びつきまして、僧侶が死者の霊に向かって迷わずあの世に行くように、つまり成仏するように告げ導く、これが告別の今使われている基本的な意味であります。で、こういう意味ではですね、キリスト教の葬儀で告別は使えません。
はい。
死は神様が決定されたことでありましてね、生きてる人がですよ、例えば死死去する牧師さんがね、
はい、
死者に向かって、あなたは死んだと、
うん、
神の国へ行けと、そんなことは聖書的には考えられませんね。
はい。他にもありますか？
時々、まあ、はがきをいただくんですが、
はい、
喪中につき年末年始のご挨拶を控えさせていただきますと書いてあるものがありますね。
ああ、よくいただきますね。
まあ、これも私の考えなんですけどね、
はい、
クリスさんはこういうふうには書かない方がいいと思います。
うん。
これはですね、死者を出した家は汚れているので一定期間喪に服さねばならない。もしこの期間中にですね、人と接触すればその人は汚れる、まあ、こういう考え方が基本にあるわけですね。
はい。
で、まあ、医療が発達せずですね、衛生事情の悪い時代には、まあ、確かに遺体に触れるとね、
はい、
またそれに触れた人に触れると、
うん、
病が感染するということはありえました。で、まあ、これにですね、死に対する恐れや忌み嫌う感覚が結びつきますと、一層死んだ人の近親者は周囲から遠ざけられます。
はい。
まあ、この名残が今もあるわけです。で、まあ、クリスチャンでない方々がですね、 喪中につきというハガキを出されるのは、まあ、わからないでもありませんけどもね、
はい、
しかしキリスト教信仰を持っている人がこういうハガキを出すのは、
そ
のキリストによってですね、罪許された、死が克服されたと、はい、永遠の命の希望と喜び、まあ、こういう点からですね、やっぱり適当ではないのではないかなというふうに思います、
はい。
でまあ、もしですね、こういうハガキを、ね、出さなければね、友人やあるいは職場の、まあ、上司同僚からね、クリスチャンは非常識なやつだと、礼儀も知らんという非難が出てくるかもしれません、うん。まあこれもですね、信仰の弱さとして、まあ、クリスチャンでない方々にこういう挨拶をしなければならないことがあるかもしれませんが、まあ、少なくとも同じキリスト教信仰のある人々にはこういう挨拶は不必要あるいは不適当と思います、
はい。
死者が出ても何も汚れているわけではありません。
そうですね。
その汚れが伝染するなどということはですね、まあ、精神的なことではと、そういうレベルではありえません。もちろんですよ、遺体に触ってね、病原菌をするとかね、
うん、
それが人にうつるということはあり得ることです、ね。だからといって喪に服するわけではないですよね、
はい。
もうだいぶ前のことなんですけども、実は私の父とですね、家内の父が同じ年に亡くなりました。
あ、
でその年いつものようにクリスチャンにもクリスチャンでない方々にもクリスマスカードを出し、年賀状も出しました、
はい。
でそこに両方の父がですね、死んだことも書きました、
うん。
まあ、ありがたいことに誰からも非難されたことはありません。
市川先生、本当にありがとうございました。